私たち信仰者にとりまして、今歩んでますこの地上は仮の宿であり、私たちは皆旅人であります。そして福音を述べ伝えているのですから、私たちは旅の先々で福音を述べ伝えている福音宣教者なのであります。お一人お一人が家族の中で、あるいは職場で、また集会でと時とところを変えながら福音を述べ伝えておられるのだと思います。今日この私も別府不老町教会からこの大分教会へと移され、福音を述べ伝えています。この度、この大分教会で私は初めて主日礼拝を守らせていただいています。今まで大分地区の集まりですとか会議で ここに20回ぐらい私来させていただいてます。そんな中で数名の方とお知り合いになることができました。本当に主に感謝いたします。しかしながら、私がこの大分教会について知っていることはとても少ないのです。それでもできるだけ知ろうとして、先週ホームページを拝見いたしました。草壁先生の説教を聞かせていただきまして、その分私の知識が増えました。今知識者の方がその説教の聖書箇所を顔を高く上げようという箇所をお話になりましたけど、皆さんよく説教を聞いておられるということが分かりまして安心しております。私はあんまりこうやって知らないところに出かける時はあれこれ考えてしまいます。そして、いくら考えてもしょうがないので、むしろ知らないまま出かけようではないかと吹っ切れて思ったりもするのです。私は15年前にクリスチャンになりました。そしてクリスチャンになってからそのような吹っ切れた考え方ができるようになりました。おそらく全てを神に委ねるという態度を習い覚えたからでありましょう。主イエスは全てを知っておられる方、この私の内欲の知られざる部分をも知り尽くしておられるお方です。その主イエス様を私は知りましたので、どんな知らないところに使わされても全てを知っておられる主イエスのゆえに安心をして過ごすことができるようになりました。今日のイザヤ書の箇所を読みますと、今言ったように主なる神こそが全てを知っておられて、そして初めから終わりまでのことを知っておられて、私たちを導いておられるのだということが分かります。私たち一人一人のこの内欲の心の内欲のことまでも主なる神は知っておられます。たとえ私が知らなくても主なる神がこの私を知っておられるので、私は生きていける、最後まで折れることなく支えられるのだというのがヘブライ人の信仰であります。さて、今まで神から知られていること、そして神を知ることなど、この知るということについて黙想 してきましたけれども、この知るという語句には愛するという意味合いも含まれています。私たちはもうすでに主イエスから知られている、愛されています。ですから私たちはその主イエスを知れば知るほど、その分主イエス様とお知り合いになることができます。つまり深く愛し合うことができるようになるのです。そしてそのように主イエスと私がより深く愛し合うようになる道というのは最後まで続く道なのです。そしてその道すがら主イエスはご自身のことをだんだんと私に教えてくださいます。聞かせてくださいます。つまり主イエスはご自身のことを私たちに開示、自己開示し、啓示し、黙示されて行かれるのです。この黙示というのはヨハネの黙示録の黙示のことです。さて今日の使徒言行録の箇所は、パウロがアテネの町に福音を述べ伝えに行った箇所です。パウロはヘブライ人であり、異邦人伝道へと使わされました。今日使わされましたアテネの町はギリシャ人という異邦人の町であります。パウロがこのギリシャ人の町でどういうふうにキリストの福音を語ったのかというのが興味あるところです。それで今回パウロがアテネの町に赴いた時の様子を私は黙想してみましたが、その中でこんなことが分かりました。パウロは新約聖書という本を持ってアテネの町に入ったのではありません。パウロは紀元後60年ぐらいに世を去りましたので、年代的に考えまして、当時まだ新約聖書というものは編まれておらず、世の中に存在していなかったからです。ということはパウロが聖書を持参したとすれば、それは今でいう旧約聖書の部分の巻物のようなものだったのではないかと思います。この新約聖書がなかったというのは今の私たちに比べて驚くべき違いだと思います。私たちは今の世の中で述べ伝えるときには、まあ、大概新約聖書からふさわしい聖句を持ち出してきて、イエス様はこんなふうに言いましたよと言ってイエス様のことを述べ伝えることが多いのではないでしょうか。しかしアテネに入ったパウロにはそういうことができなかったということです。これはちょっと想像もつかないことだと思います。まあ、ただし当時というのはイエス様が十字架にかかってから未だ数十年しか経っていませんので、まあいわば現物で説明することは今よりも容易だったかもしれません。というのはパウロはあちこちに今なお建てられていた、ローマの帝国のあちこちに建てられていた死刑の道具としての十字架を見つめながら、イエス様はこの十字架にかかられて、そして3日後に復活されましたということをありのままに人々に述べ 伝えることができたのだと思います。聖書を読みますと、パウロはアテネの町で憤慨したと16節に書いてあります。パウロは非常に、心が騒いで怒ったということですね。このアテネというギリシャの町はヘブライ人パウロにとってはまさにこの異教であり異次元の町だったのだと思います。それでそのアテネにおけるパウロにとってまず使われている言葉の問題があると思います。アテネのギリシャ人はもちろんギリシャ語をしゃべり、パウロもギリシャ語をしゃべるのに不自由はありませんでした。そして彼が持参したかもしれない旧約聖書も七十人訳というギリシャ語で書かれた旧約聖書だったかもしれません。だったらパウロがアテネの町の人たちと会話をするのに何の不自由があろうかということになりますけれども、次のような問題がありました。会話はできても言葉の中身というものがパウロと住民との間で大きな隔たりがあって、それゆえパウロはキリストの福音を告げ知らせるのに非常に困難であったということが聖書から読み取れるのです。それはどういうことかと言いますと、例えば別府市にある精神病院があります。そしてその中で喫茶店が営まれているのです。その喫茶店の名前が喫茶プシケというんですね。このプシケというのは皆様聞いたことがおありになるかと思いますけど、プシケとも言いますけど、プシケというのはギリシャ語で聖書の中にたくさん出ている語句であります。それは命とか魂とか精神とかいろいろ訳されてまして、一言では訳しきれない意味合いがそこに、込められているわけなんですね。それで私はその店員さんに聞いてみました。このプシケというのはどういう意味なんですかと聞いてみましたら、彼女はプシケは女神さんのことですというふうにお答えになりました。それで思ったのは、なるほど、語句は同じでもその語句の中身意味合いが違うならば、これは会話をしているようで意思疎通はできていないということが起こりうるのだということが分かりました。パウロがアテネの町に使わされて憤慨しながら住民たちと語り合った体験というのもこのようなことなのではないでしょうか。それでもパウロは御心に従ってできうる限りを尽くしてアテネの住民たちにキリストの福音を述べ伝えているのです。そのパウロがしたロークを見てまいりたいと思います。23節をお読みします。23節、知らざれる神にと刻まれている祭壇さえ見つけた。知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけたとパウロは町の人に言います。パウロは知っていました。この知られざる神というのはおよそ好奇心豊かで新しいもの好きのアテネ人たちが 次から次へと考えつく神様たち、神様たちなのだということ、つまり多神教の世界であるアテネの町には至るところに偶像としての神様が祀られていて、しかも今なお新しい神様たちが作られ続けているということをパウロは分かっていました。でもパウロは信仰に固く立ってこう言っています。あなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょう。世界とその中の万物とを作られた神がその方です。この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。このようにパウロは主なる神を紹介しました。これは旧約聖書に書いてある通りです。しかし旧約聖書のことを初めて聞いたアテネ人たちには、このことがどれくらい理解をできたでしょうか。パウロはこう語り始めて、この後もこの旧約聖書の内容をアテネ人たちに向かって力説をしています。涙ぐましくも思えるパウロの姿が想像できます。そしてその最後にパウロはイエス・キリストの死と復活について語っています。17章の31節になります。それは先にお選びになった一人の方によってこの世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのですとパウロは言いました。この31節をよく読みますと、パウロはここでイエス・キリストというお名前を語ってはいません。どう表現しているかというと、一人のお方とかこの方とか言って、いわば名言を避けているのです。パウロはキリストのお名前を語らなかったのか、あるいは語れなかったのかは分かりません。しかし、こういうふうに語らなかったパウロの心境というのが私にはなんとなく分かります。パウロがアテネの町で福音宣教をした状況というものは、今の日本で私たちが福音宣教をしているのと似たところがあると思います。例えば今の日本で誠の信仰を伝えるときに、最初からイエス・キリストこそというお話をすれば、多くの日本人たちがアテネの人たちのように次のように言うかもしれません。それについてはいずれまた聞かせてもらうことにしよう。32節。今の日本におきましては、私たちは手を変え品を変え、また言葉を変えて説明をしなければ、なかなかこの世の人たちにキリスト信仰が伝わらないということを皆さんも今までにご経験をされていることでしょう。この困難な状況と比較すると分かりやすいのが、聖霊降臨後にペトロたちがエルサレムのすべての人たちに声を張り上げて行った説教のことです。 50歳の時にエルサレムに集まった多くの人々にペトロは声を張り上げて説教したのです。使徒言行録の2章14節からになります。するとペトロは11人と共に立ってこれ声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてくださいとペトロは語り始めます。そしてこのペトロの説教は36節まで続きます。2章36節だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。このように語りましたペトロたちの説教はその時多くの人たちに受け入れられ、その日のうちに3000人ほどが仲間に加わったと聖書には記されています。私も死ぬまでに一度はこんなに福音が受け入れられやすい土地で説教したいものだと思います。まあ、それはさておきまして、私たちは折が良くてもまた悪くてもこのように福音を語り続けるのです。それではアテネのような困難な土地と聖霊降臨後のエルサレムの町のような福音宣教が推進されるような町とを比較してみたいと思います。まずアテネの人たちですけれども、アテネの人たちはおよそ、好奇心というものに基づきまして、知られざる神にというと刻まれている祭壇を作ったと言って良いでしょう。好奇心、すべてが好奇心だと言い切ることはできませんけど、そのほとんどは好奇心に基づき知られざる神にと彼らは掘ったのだと思います。それに比べましてヘブライ人の知られざる神というのはとても恐れ多くて、近寄ることも恐ろしい神であり、それゆえに知ることができない神のことです。ヘブライ人にとりまして神を見て神を知り尽くしてしまえば自分は死んでしまうのだとまで考えられていました。このようにギリシャ人とヘブライ人の、いわばここ言葉の中身というものは違うのであります。そしてこんな言葉の中身が違う状況の中で福音の言葉を告げ知らせるということの恐れ多さを覚えます。パウロもアテネの町にあって懸命に福音を述べ伝えました。そんな中でパウロについていった、ついていって信仰に入った者も何人かいたと34節には記されています。たとえ旧約聖書の知識がなくてもこのように信仰に導かれる人たちがいます。今の日本においてもそのように導かれる人たちがいます。このことは人間の目から見たら、人間の知識から見たら不思議だと映ることかもしれません。でも人間の思いをはるかに超えて成し遂げられる主イエスは好んでこのように導かれるのです。 主イエス様は神様ですので、このように奇跡の出来事を成し遂げられるのです。だから翻って今のこの地上の全世界のことを思い巡らしてみますと、私たちは再び好奇心が旺盛なアテネの町の人たちが置かれた状況のような状況に置かれつつあるのではないでしょうか。今の世界を思い巡らします。今や全世界で英語が共通語として語られ、自由に意思疎通ができるようになりました。翻訳ソフトというものが開発されて、各国語がほぼ自動的に翻訳されるようになりました。しかしなぜかイエス・キリストというお名前を語ることがはばかられるような世の中になっています。それは今言葉が統一されつつあるこの世の中で、根本的なところでその言葉の中身というものが違ってきているからではないでしょうか。それでは私たちがその言葉の中身によって本当に全世界の人たちと一つとなるためにはどうすればよいでしょうか。それはすべてを知っておられるイエス・キリストに教えてもらうことだと思います。イエス・キリストが全世界の人たちを一つにしてくださるのです。そのための道や思いや行いなどをすべて一つ一つイエス・キリストが私たちに教えてくださる、啓示してくださり、目視してくださるということです。この私たちが古くから信仰しているキリストの信仰を私たちは固く信じてまいりましょう。そして今やすべての場所、国に備えられていますこの聖書というものをそのまま丸ごと信じて、私たちはイエス・キリストの永遠の命の道を最後まで歩ませていただきたいと祈り願うものであります。